パソコン教室、スマホ教室しませんか？講師派遣します。II パソコン。お問い合わせは、割りみて @gmail.com。warimite@gmail.com まで。諦めたら、そこでパソコン終了ですよ。
どうもごきげんよう、米粒社協のサンキュー達夫です。
国酒です。
日が燃えるです。
はい、というわけで、はい、お久しぶりでございます、国さん。
久しぶりですね。
よかった。
皆さん元気にしてましたか？
いやー、いい
です
よ。
はい。そうですか。
国さんはどうですか、この夏は。
あ、もうこの夏はほら、前言った通り、ちょっと怪我しちゃってて、まだ治ってないんで。
あら、あら。
うん、だからまあ、しょうがないんで、ずっと魔改造をやってましたね。
マジで？
部屋の魔改造をしてました。
おお。
部屋？
日賀くんならわかるんじゃないかな。
はい。
とうとう、換気扇付きの部屋を。
はい、おー、いいですね。塗装ブース。いいですね。
いや、塗装ブースっていうか、だから日賀くん作り始めたらわかるでしょ。
はい。
丁寧にやろうと思えば思うほど、塗装っていうよりも、削りかす問題が出てくるんですよ。
いやー、すごい、そうなんですよ。
でもこれやっぱりどうしようもなくて。で、これちょっと体痛いから、うん。山歩きもできないし、自転車もまだちょっとだ、8時間、9時間乗るの、この肩ちょっとやばいなって言うんで、じゃあ、いっそのことずっと頭に描いていた、塗装ブースというか、その、作業机と、工作机のパワーアップ化。
おー。いいっすね。
いうのができるかなと思って、いろいろこう、まあ、調べてきて。で、はい、寸法を測って。まあだからもう、はいはい、毎日のようにホームセンター通いでしたね。落ち着いて、ちょこちょこっと作り始めて、ああ、やっぱり換気扇あると違うわ。部屋中が真っ白にならない、みたいな。
いや、本当に、こう、休みをかけると、すごいそうなんですよね。うん、
あれでしょ？もう塗装はさ、なんか割り切れるんだけど、もう作業、ね、削りかすってもう常にいいじゃん。
しかもあれなんか、吸っちゃうと良くないらしいです
よ、そうそうそう、そうなのよ。だそれもあるから、ちょっとねーと思って、だから思い切って換気扇、じゃあここつけて、やるか、机にっていう形でやりましたら。
はいはいはい、羨ましいなー、
作ってますよ。何年かぶりに、比嘉くんにほだされて、
はい、
なんだ、比嘉くんロボットって言ってから、今のロボットのなんかプラモデルってどうなってんのかな、あれ欲しかったやつってどうなってるか、インジェクションキットになって安くなって出てると思って、なんかね、もう、秋葉原に通っちゃなんかプラモデル買ってますな。
あ、いいっすね。ガンプラにこだわらなければいっぱいありますもんね、本当に。
だ俺はガンプラはちょっと今一息ついてるところだから、もう違うものとか、スケールモデルとかまた買ってきて。
はいはいはいはい。
アニメモデルのロボットも買ってきて、うわ、今、ああ、ああ、みたいなね。
ああ、いいな
あ。もう、だから、いや、だそれ作ろうと思ったら、いや、もう、完璧な工作机をこれ作らないと丁寧に仕上げらんない、これ、この機体は、と思ってさ。じゃあちょっと、まず、それ、これ作る前に、机作っちゃおうかな、みたいな。やってましたな。
今度またお家に来てくださいよ、本当にも
う。ああ、まあ、比嘉くん来たらすごいよ。
そう、工作室みたいな、ね。
ちょっと作業させてくださいになりますよ。
いや、ちょっと持ってきます、ガンプラも。
やっぱね、比嘉くん、手元に換気扇あった方がいいね。
やっぱ換気扇問題っていうのはね、あるんですね。
いやー、まあ、あるね。あるわ。
せっかく来てるんで、国さんに、国に聞けのコーナーで、メールいただいております。
はい、ありがとうございます。
ザ・ファブル。ファブルの銃、ナイトホークカスタムについてということで、ジョン・ブローニングさんからいただいております。
鉄砲好きそうな名前ですね。
2024年ハルクールの国アニメといえば、プロに徹した殺し屋ザ・ファブルですが、主人公のファブルこと佐藤明の見た目は垂れ目で長浜監督にちょっと似ています。冒頭でファブルの獲物であり、相棒とも呼んでいる銃、ナイトホークカスタムのメンテナンスシーンから入りますが、このナイトホークカスタムという銃がかなりすごい銃なので少し解説させていただきます。 元となる銃は通称コルトガバメント、正式名称は M1911 はアメリカ本国では1911と呼ばれることも多く、うん、アメリカ軍の正式採用拳銃の座を70年以上務め上げ、発表から110年以上経過した現在も愛される屈指の名銃である。アメリカではルパン三世の銭形やエル・カザドのナディが使っている。ああ、懐かしいですね。この銃は1986年に製品特許が切れたため、コルト社以外の銃器メーカーがこぞって M1911 のクローンモデルやカスタムモデル、いわゆるレプリカの製造を開始した。その中でも最高峰の M1911 のクローンモデルを製作する高級カスタムガンメーカーのウィルソン・コバットに在籍していたガンスミスが立ち上げたメーカーがナイトホークカスタム社なのである。在籍していたウィルソン・コバットと同様に高級カスタムガンの製作が主で、他社の同系モデルの価格が1000ドル弱から高くても2000ドル未満で購入可能なのに対し、ナイトホークカスタムは4000ドルから8000ドルと高額。
はい。
このナイトホークカスタムはコンペティションシューティング、これは精密射撃を競う大会に特化して作られた銃なので、動作部の遊びを極限まで抑えて高精度な作りになっており、砂泥などが腐食するような、環境下には不向きなのです。ザ・ファブルの作品上の設定はひとまず置くとして、このようなデリケートな銃は裏稼業の殺し屋が使うには適さないと思うんです。しかも目立つステンレスモデルというのも説得力を欠きます。さて、これらを踏まえてクニーさんに質問です。
はい、
クニーさんがファブルと同じ仕事をするのならどんな銃をチョイスしますか、プロとしてお答えくださいというね、
いろいろツッコミのことが
メールいただきました。
ファブルね、
ファブル
殺し屋の話ですもんね。だから殺し屋ってことを考えると、これまあまあアニメのねあれで見ると日本で活動してる男なんですよ。
うんうん。
だからそれ考えると、いやまあ日本は鉄砲を持っちゃいけない国なんでってこともあるけど、それで足がつきにくいような銃の方がいいのではないかと思うよね。
ああ、なるほど。
これ45口径でしょ、ガバメントカスタムだ、うん、まあカスタムだからわからないけど、45口径って日本ってほぼないからさ。
あ、なるほど。
まあ、9ミリとかその辺が出回ってるはずだから、細かいことは僕も警察組織分かりませんけど。
うん、うん。
いや、だからまあ、まあなあ、だから何使ったって日本じゃっていうのはあるから、オタクの妄想の域を出ないんですけど、まあだからといって今の支流、海外の支流っていう風になってる9ミリのコンバットと現代的なっていうのを持たせても、キャラクター付けっていうことを考えるとね、っていうのもあるじゃん。うん、扱いやすさって言ったらね、それはおもちゃを使っててもね、やっぱグロックはすごいですよ。
ああ、なるほど。
うん、キュービーのグロックで十分かと思う。
うん。
あれはすごいと思ったね。
やっぱすごい。
うん。おもちゃでも凄さがわかる。
うん。
扱いやすさっていう意味で。うん、これはすごいわって思ったもの。
なるほど。
うん。
これでね、聞いてくださった方もご満足ですかね。
ミリタリーオタクっていうやつですから、僕。ごめんなさいね。
ミリオタそうですよ。
ついてこれない人たちはごめんね。
いや、いいんです。
だから、ブルーアーカイブ見ても、女の子たちのスカートじゃなくて、持っている鉄砲はなんだっていうところに目がいっちゃう人たち。
そこはでも気になっちゃうよね。
なっちゃうんだよな。でも、白子ちゃん可愛かったっす。
ありがとうございます。
白子ちゃん可愛かったっす。
ありがとうございます。またおたかつ報告来ております。熱文字編集部の皆様ごきげんよう、ホスエと申します。
あ、ホスエさん、
おたかつ報告です。5月に開幕した劇団四季のミュージカルゴースト&レディを見に行ってきました。
お
お、牛音虎やカラクリサーカスなどで知られる藤田先生の大人気漫画、はい、黒博物館ゴースト&レディの舞台化です。
うんうん。
看護に一生を捧げたフローコとフローレンス・ナイチンゲールと劇場に居つく芝居好きな幽霊グレーが、クリミア戦争を背景に絆を深め合い困難に立ち向かっていく物語。席に着くとまずドンチョ、まるで藤田先生自らデザインしたのではと思ってしまうほどの藤田作品感あふれるドンチョが期待感を高めてくれます。 そして肝心の本番公演、あ、公演本番、
うんうん。
大筋は原案を踏襲しているものの、オリジナルキャラを加えたり、大胆なアレンジがされているところもあったり、ただそれも舞台版としてのオリジナリティとして好意的に見ることができ、原作との差異を楽しむことができました。ミュージカルをほぼ見たことがなかった私としては、急に歌うキャラクターに違和感を覚えたらどうしようと心配していたのですが、うん、全く無用で、フローやグレーをはじめとした演者さんたちの美声に聞き惚れてしまいました。舞台版オリジナルのラストには思わず涙、カーテンコールではスタンディングオベーション、大満足で劇場を後にしました。現在は東京で公演していますが、大阪はじめ各都市での公演も予定しているとのことなので、気になっている方はぜひ観劇することをお勧めします。長文失礼いたしました。ということで、補正記者ありがとうございます。
ありがとうございます。
こんなんやってんだ、
でも基本やっぱミュージカルなんだね。
そうだね、
そのラインなんだな、やっぱ、うんうんうん、そういう形で組み上げていくんだな、
舞台って感じじゃないんだね。なんか比嘉くんとかこういう 2.5 次元もの見に行ったことある？
僕行ったのは本当に数少なくてですね、お邪魔とドリミぐらいですかね、
うん、ああ言ってたね、言ってたね、
やってたんですけど、あれもそうですね、あれもまあ劇団四季さんみたいなガチのミュージカルスターではありませんけど、うん、アイドルの子たちですけど、うん、めちゃめちゃよくできてましたからね。
う
ん、だから、なんだ、原作愛がもう感じるので、全然嫌な気持ちしませんでした。
なるほど。
うん。
ありがとうございます。続いて、朝記者からいただいております。
ありがとうございます。
ちょっと以前ね、長いメール特集でご紹介したんですけれども、イベントでは声優にはキャラクターの着ぐるみをかぶったままでいてほしい論っていうのがあって、その、キャラクターソングっていうものの、うん、をイベントで披露するときの MC はキャラクターであってくれっていう人がいたんですよ。
ああ、なるほどね。
声優さんとしての顔を見せないでくれっていう人がいて、うん、まあ、うんうん、アーティストだったらいいんだけど、うん、キャラクターソングってなると、うん、
はいはい、はいはい。
そこで、なんか、同じ作品内で、そのキャラクターを全うした MC がいるグループと、そうじゃないグループがいたらしくて、う
ん、あー、なるほどね。
余計もやーっとしたっていうメールがあったんですね。
うん、
それについてです。イベントでは声優にはキャラクターの着ぐるみをかぶったままでいてほしい論ですが、その気持ちすごくわかります。わかりますが、割り切りも必要ではないでしょうか。きっとその欲望が達成されるのは、アニメの舞台化において、出演声優がそのままスライド登板してキャラクターの衣装を身にまとった場合だけだと思いますが、そんなのは極めて稀ですから。最近の例で言うと、ウマ娘の舞台化がまさにそれでした。しかし、ウマ娘声優の顔出しする機会はたくさんあっても、ゲームやアニメと完全に同一の勝負服を着てキャラクターに徹した言葉遣いで通したことがあるのはあの4人のキャストだけです。つまりクロスメディアを得意とするウマ娘であっても声優とキャラクターの同一化はそれだけレアな事例ってことです、うん、だから他のコンテンツでそれを求めるのは辛くなるだけだと思いますよ、うん、ということで朝記者からいただきました、うん、現実的には難しいだろうってことで。まあ、僕もね。
まあ、それは難しいよ。
それはね、言ったんです、うん。もし、キャラクターとしての MC で統一してほしい場合は、うん、声優さん側からしたら台本書いてくださいってことにな
る。まあ、まあ、絶対そうだし、その台本とかになってくると、つまり許諾が必要になってくるんだよ。
そう、
うんうん。そう、原作ありだと場合、全部これ喋って OK ですか？ OK ですよっていうのがないと動かせないわけ。
うん、うん。
そんなことを、できないんだよね、時間的に、コスト的にも。うん、まあ、やるっていうところは、だからやってるか、うん、いやもう全部自由にやっていいから、とかっていう話なんだよ。
そう。
なかなかそうは難しくって。だから、声優さんにしてみりゃ、いや、アドリブですけど、この何々役で喋ってくださいって言われたって、いや、私そんなことできませんよっていうのは当たり前じゃん。
うん。
うん。
だから、笑いの、うん、うん。キャラクターのまんまで喋ったっていうのはあくまでそのグループで話し合ってそうしたっていうだけであって、うん、それをやっていいですか、いいですよはもちろんなきゃいけないので、うん、まあもちろん許諾は取った上だと思うんですけど、うん、それにしたってこう声優さん側からするリスクが結構高すぎるというか、ファンからしたらあの子そんなこと言わないとかって言われるリスクを抱えてしまうわけだからね、うんうん、まあそういったところでもちょっと難しいのではないかというんですけど、理想としてはすごくよくわかる。
まあキャラクターソングだからね。 まあ、だからそれもキャラクターソング気に入った人がってことでしょって話になっちゃうんだよね。
そうそうそう。
前もだからここメールもらったじゃん。だからキャラクターソングなんだけども、このキャラクター、歌なんか歌うっていう話になっちゃうんだよね。
まあ、はいはい。
いや、だから、なんていうんですかね、その、まあ、結局この、キャラクター、そうなんだな、歌うかどうか問題っていうのももちろんあるんだけど、MC やんないでほしいんだよね。っていう話は僕したんですよ、
その
まま、
ね、なるほど。林原さんのライブが素晴らしかったのは、うん、MC をやんなかったってことなんだけど、うん、なんかやっぱり舞台転換とかも含めて現実的な問題で間をつなぐための MC にな
っちゃってるから、そこなんですよ。さすが編集長、そこ。
その MC いらねえんだっていうかつまんねえなって思いたくないんだよ。
うん。
まあ、こういう言い方するとすごく角が立つんであれなんですけど、やっぱ声優さんの MC 面白くないんで、それ聞きたいわけじゃねえんだよなっていう。
そうなっちゃうんだよな。
思うのがちょっと残念な部分ではあるよね。
そこが難しいとこだよね。
うん。
だからね、トークショーでやるんだったらトークのテーマだなんだっていうのを事前に極めて教えてください。その場で喋ってくださいって面白いものができるわけないんだよ。
そう
なんですね。って話だし、それとは逆説的にじゃあ何ができますかって入った時に、歌持ってますから、じゃあ歌歌っていただきましょうってなったら3分50秒、4分間は尺取れるんだよ。
う
ん、
そうだね。
そうすると構成上見えるっていうことなの。でも、うん、この曲って何々の作品のエンドロールだったんで、じゃあ流しましょうかってなっても、簡単には歌えないっていう事情があるんですよ。
うん。
その人の全部の曲じゃないから、全部許諾を取らなければならないっていう話になるんで、いや、このイベントのあれに間に合うんですかって言ったら、間に合わないで、じゃあ歌はやめましょう。いや、ほんとそれがお客さん喜ぶか知れませんけど、っていう話になるんです。
うん。
っていう話をした経験もありますからね、だから。いや、それはやめましょう。いや、お客さんは喜ぶかもしれないけど、まあ、この時間で言ったらもう許諾なんていうか、確認が取れない。わかんない。もう遅くなりすぎちゃう。
伊沢君どう？
ガチッと来て。
いやー、そうなんて、もう確かに MC、MC はちょっと、あれですかね、一応、まあ、コミキでも昔よく言ってた母からすると、
うん、
まあ、見たい人が見る、まあ、二次創作と思っていくと、うん、嫌な気持ちもしないですけどね。
君は誤信ができてるな。
いやいや、ほんとそうです。そう思ってから、見に行きたくない人は行かなきゃいいですし、
そうなんだよ。
だから、買わなきゃいいですしって形になるんですけどね。
いや、だからこれが、なんて言うんだろうな、フェス的なところで出会っちゃうことがあるっていうところが、今回もらったメールのね、趣旨だったんだよね。まあいいでしょう。続いて、ラブヒガ記者からいただいております。
ありがとうございます。
6月の編集室の終わりかけに、ヒガさんが映画トラペジウムの話を駆け込むようにしていましたが、公開から時間も経過していますし、ネタバレもありにしてお話を聞けたらと思っています。比嘉さんはガンプラ作りに夢中でアニメを見ていないので、劇場版アニメを見た時くらいは比嘉さんの雄弁なアニメ語りが聞きたいです。よろしくお願いします。ということでいただきました。
よろしくお願いします。
ありがとうございます。
トラペジウ。
僕も、ジジイなんで、主要がそばにないと、あれではあるんですけど、
うん、
いつもお酒をおごってもらってるマスナリさんが、
うん、
スーパーバイザーって形で、
お
伝えされてて、だいぶ長い前から、出来上がりの、はい、まあ、今こんななんだよって聞いてたんですね。うん、もちろん、言える範囲でですよ。
うん、
だから、すごい、時間かかって出来上がったものっていうことで、言ったんですけど、僕は最高に面白かったんですよ。
うん、
ていうか、なんですか、原作を読んでないのもあるんですけど、うん、主人公が、すごい嫌なやつっていうのを散々聞いてて、ネットでもすごいこの女の子が叩かれてるんですね。
うんう
ん、で、実際見て終わったと思ったら、いやいや、このぐらいの年の子だったら、こんなもんだよっていうので、
現役アイドルとして生きる日々の中で、この原作者の乃木坂46の高山さんがアイドルを目指す小説の青春物語でトラペジウムという小説を書いたと。それの映像化ということなんですよね。
そうなんですよ。その高山さんが作ってるから、またよきちょっと、まあ、説得力はあるんですけど、そこでまたちょっといろいろ物議をか、かもすことになってしまったんですけど、アイドルアニメではないんですよ。
うん。
何かに熱中する少女たちの、青春の、ほろ苦い1ページと思って見る映画だったら、最高にいいんですよ。
なるほど。
でも、宣伝の仕方がどうしても、アイドルアニメだし、出てくるキャラクターの造形とかが、やっぱりね、プールの女の子、お嬢様っぽい人、で、ちっちゃいロリっぽい子だったんで、絵だけ見て、やっぱり、ね、この制作チーム好きな人が見に行った時に、すごい、がっかりっていうか、めちゃめちゃブチ切れてる子が何人もいて、
ああ、そう。
逆に僕はそれも含めて、すごいわ、なんか、ライブを見てるって感じがしたんですね。終わった後に、あれは多分、二十歳前後ぐらいの男の子三人が、劇場から出た後に、めちゃめちゃ主人公のことをブロックス言ってるんですよ。
なるほどね。
でもね、僕そこでいいと思ったのが、映画の悪口じゃないですよ。キャラへの、俺は違うと思ってるのめちゃめちゃ怒ってるんですけど。
なるほど。
だから、
それいい映画の証拠じゃん。
そうそう、全体で見ると、なんかそのネットとかのあれ見たら、映画の批判してるみたいなことを書いてたんですけど、そうじゃなくて、この映画を見て、この子好き、この子嫌いっていう中で、
まあそこだよ。
一番の嫌われ役が主人公の女の子だったんですよ。だから、ちょっとなんか、
な
ってるんですけど、それももう、も
う
50の僕からしたら、まあ、ワコードたちは話を聞きなさいよって言いたくなるんですよ。で、ネタバレちょっと言うと、最終的には、その、一番アイドルになりたい女の子がいて、別に、なりたくもない子たちを巻き込んじゃうことで、その子たちが芸能界に出てすごい傷ついちゃうっていう話なんですね。で、最終的にはその主人公の子たちが、アイドルとして大成功するっていうやつなんですよ。
おー、なるほど、
ね。
その、あらすじだけを聞くと、見た人たちでも、あの女、主人公の子は、友達を犠牲にして、自分が成功したんだ。
そうなる
な。あいつのやったことは許さない。っていう風になるんですけど、そうじゃないんだよ。
まあ、ちょっとリアル路線だね。
そうなんですよ。で、実際の原作にはないシーンっていうのがアニメにはありまして、これもすごい、まあ、原作者の、まあ今のね、やっぱ原作の方をちょっと変えるってことで、たくさん問題がある、世の中なのであれなんですけども、原作は、結局、仲たがいして終わっちゃったらしいんですね。
おぉ。
で、その何年後かに、すべて会って終わりみたいな感じなんですね。で、なんてかななんですけど、映画の中では、ちょっと、仲直りまではいかないんですけども、その、全員が作った思い出の曲、結局世に出る前に解散したんですけども、それが音源になると。
おぉ。
それの発売日にみんなでちょっと、なんとなく出会ったんですよ。その時に2曲目はみんなオリジナルソングを作ろうっていうふうにやったんですけども、みんな気持ちがバラバラで、それはできないままに終わったんですが、アニメではその、作詞をみんなが作ってきて、それをその場で披露する。そうというか、どんどん。
おぉ、いいじゃん。
もうその4人だけが、その楽曲を聴くっていう、めちゃめちゃいいシーンなんですよ。で、それが終わったら、それまた何年後になって、それぞれ別々の人生を歩んでるんですけど、そこでやっぱり、アイドルアニメをずっとやっぱり追っかけてる、アイドルアニメ好きの子からしたら、全員一緒に成功してほしかったとか、全員解散だやめてほしいっていう気持ちもわかるから、あの子だけっていうのも、怒ってる気持ちもわかるんですけど、その子は売れる前に、その後とんでもない苦労をしてるんですね。4人の中では一番絶対、才能も、ビジュアルも、そんな人気あるタイプじゃなかった子が、なったってことは、えげつない、ことを、人生を、まあ、頑張ったっていうのがあるから、まあ、成功してよかったんじゃなくて、みんなあの頃は輝いたねっていうところを見るっていう映画なんですよ。だから、50のジジイからしたら、もう、自分で重なりませんけど、めちゃめちゃ染みたんですね。
なるほど。
でも、二十歳の子たちからしたら、ぶち切れるのもわかるので。
なるほど、なるほど。
だから、怒ってる人のことは否定もしないし、また30年後にもう一回見てくれっていう。なる。僕はすごい、だから、いい映画でした、本当に。だから見てほしいなと思っちゃいますけどね、皆さんにも。
その辺がね、だからアイドルものって打った瞬間に、やっぱりその、ね、全員で成功して、わー、やった、武道館前になった、で終わってほしいっていう人たちと、で、そうではないのがリアリティでしょって思ってる人たちとっていうのがいるから、絶対数としては、いや、みんな成功すればいいじゃんっていうとは思うんだけどね。
はい。
今度は その作り手の、だからどの方向性に行くかっていう話なんだろうけど。
まあ、宣伝だから、ほろ苦いとか、そういうのに書いとけばまだ、
まあまあ
なるけど、そうじゃない感じの、まあ、だったので。
でもそうすると今度アイドルの人たちは来てくれないっていうのも、やっぱ多分数字としてあるんだと思うよ。
これもあると思いますね。
まあ芸人でもね、みんなで売れようとか言う人いるからね。
それはいいじゃないですか。それ別にいいじゃないですか。
みんなで売れないよーっていう。
やらないで。
なかなか難しいよな。ないんだよね。でもその本人の力っていうのもあるけど、うん、それだけじゃないっていう力学もあるからね。
そうそうそうそう。
そうそうそう。その力学なんだよな。
うん、クールミント記者よりいただきました。はい、トゲなしトゲありと倍号の対番についてというメールです。編集部の皆様、こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。
先日、ガールズバンドくらい初のバンド、トゲなしトゲありと、バンドリ、It's My Go の初のバンド、My Go の対番が行われることが発表されました。発表当日は緊急記者会見として、トゲなしトゲありのボーカルリナさん、これは伊勢里リナさんと、迷子のボーカル、陽宮ひなさん、これは高松ともりさんが出演して、バンドの紹介と対バンに向けての意気込みなどを語っていました。ガールズバンドくらいは先月放送された最終回で、河原木桃花がかつて所属していたダイヤモンドダストとの対バンを行う代わりに、せっかく所属できた事務所を退所するという驚きの展開で幕を閉じましたが、アニメに続きリアルでも人気バンドとの対バンを行うことが決定したようです。うん、アニメについては特に2期制作発表という情報はないので、トゲなしトゲありの物語の続きを見たい人はライブへ行けというアニメ制作側のメッセージだと受け取り、ガールズバンドくらいにドハマりした小生もライブに行ってみたいと思っているのですが、この件について一つ問題があります。
え、何何？
それはライブ会場のキャパの問題です。
ああ。
対バンを行う会場が東京ドームシティホールでおよそ3000人の観客席です。一方、迷子が今年の7月に、蔵野の森総合スポーツプラザ、これは1万人観客席で、ワンマンライブを開催予定。さらにガールズバンドくらいの円盤第1巻が発売初週で1万枚以上売れているようなので、単純計算でトゲなしトゲありファンと迷子ファンが合わせて2万人以上はいると考えると座席が全く足りません。前々から決めていた対バンではなく急に決まった対バンのようなので、会場を抑えるのが大変だったのかもしれませんが、それにしても少なすぎます。うん、東京ドームシティホールじゃなくて東京ドームで開催してもいいくらいだと思う。
いやいや、そうしい対バンで。
チケットの倍率が高そうなので、トゲなしトゲありの物語の続きは簡単に見ることはできなさそうです。ということで、クールミント記者ありがとうございます。
ありがとうございます。
ガールズバンドくらいはね、この春アニメでもやっぱり注目作で、熱文字的にも石石とかがめっちゃハマってましたし、うん、まあ、普通に面白いアニメだったんですよね。うん、
面白かったですね。
うん。比嘉くんはちなみに4月から見てた、ちょっと1話だけでも見たっていうアニメはあるのかな？
4月からは今期は本当になかったですね。
あ、そうですか。
あ、ごめんなさい、前期はなかったですね。
なるほど。多いトンボも、多いトンボもご覧になってない。
実はですね、加藤さん。
はい。
オールトンボの再放送が始まったんですけど。
はいはい、始まってる始まってる。
1話から見てましてです
ね。いやよかった。
あり
が
とう。評判通りじゃないですか。
いや、トンボ可愛
いじゃないですか。
トンボ超可愛いでしょ。
めちゃめちゃ、トンボ可愛いですし、意外がも可愛いですよ。
意外が可愛い。
意外が可愛い。それも言ってと思って皆さんね、もう、トンボ可愛いの、意外がも可愛いじゃんと。
途中からただのむっつり解説おじさんになってくから。
あ、そうなんです
か。意外が。
皆さんに聞いてから録画し始めたんですけど、やっぱりもう最初から見たいよなと思ってたら、ちょうど始まったんで、1話から、今1、2話ですかね、見てるんですけど、いや、曲もいいですね。オープニングもエンディングも。
もうだからさ、すべてが懐かしいでしょ。
懐かしい。ちょっと美味しんぼをちょっと、あの頃の美味しんぼの感じの、ちょっとニュアンスがあってですね、絵の感じとか、ペターってした感じとかが、いや、変な意味じゃないですよ。で、やっぱり配信じゃなくてテレビで見てるので、コマーシャルがあるじゃないですか。ゴルフの思考柱入ってるってことで、
また、そう、
そこですよ。
ゴルフクラブみたいな。だから思ったのが、いや、萌えもね、ありますよ。我々、こう、ね、こう、でも、おじさんたちが楽しめるようになってるなと思いましたね。
そうなんだ。
やっぱり、意外がいることによって。いやー、すごい、素晴らしかったです。
国さんはトンボ最後まで 見ましたか？
いや、見てましたよ。だから、ちょっとネタバラシしていい？
はい、どうぞ、全
然。最終回で、うん、あれのトンボを見た時の衝撃。はい、え、ああ
トンボめっちゃいい女になってるなぁ。
びっくり。あでも中学生だからな半年ぐらいでそうか。成長はするわな
ちょっと俺、ちょっとドキドキしちゃったもんね。
あいやでも見てて、ライバルがさ、だからこれ、はい、ライバルがいないっていうのが問題だって、利害が途中から言うわけよ。ネタバレしたけど。はいね、で、うん、知り合いっていうか、島に住んでる人の知り合いに、はいジュニアかなんかで優勝した子がいるっていうのを聞いて、
は
い、なんとかして来てくんねえかって言って、はい、その子がまた良かったね。
つぶらよかったね。
うん。これよくスポーツモンで言ってた、最近のだからスポーツモン、これ悪いって意味じゃなくて、金の話はやっぱできないんだよねっていう話をしてたんだけど、うん、このキャラクター言うんだよね。
お金
はそんなにお金がないって分かってるんだけど、その何、練習場に毎日行って練習できてたのはただだと思ってたんだけど、いや、話聞いたらお父さんが、なんとか娘を練習させてやってくれって、ただお金がないんで、だから下働きしますって言って、その会場で朝早くから玉拾いだとか全部やってたっていうのを聞いて、私はプロになって金を稼ぎたいだって言うんだよ。で、お父さんにもっといい車買ってあげられるのっていうようなことを、はっきりと言うんだよね。
お父さんがさ、軽自動車しか持ってなくてさ、
ま
あ、最初、リアル。
そう、最初かっこ悪いから、その練習場まで、連れて行かないで途中で降ろしてって言うんだよ。みっともないから、はい、その車
がもうね、女の子だからね、こんなボロい車で行くの恥ずかしい
って、
ね。
恥ずかしいって。でもそれ、お父さんがそれを知ってから、いや、うん、出入り口まで送ってってって言うんだよ。
あ
俺もうマジで泣きそうになっちゃったよ。単純だな、俺もと思ったけど、いや、これ、最近なかったパターンじゃん、これ、みたいな。
あとね、やっぱり、ゴルフダイジェストでやっただけありますね。ちゃんとその辺のプロの裏側というか。
そう、だからそういう同世代の女の子を見て、私何にも考えてなかった、うん。これっていいことなのか悪いことなのか、ゴルフについてもうちょっと、自分にとってゴルフとは何だろうって考え始めるのよ。
はい。
あの辺もいいよね。
めっちゃ
よくできてる。
あとね、やっぱ、ゴルフもので言うと、
はい。
コース設計者が何を考えてるかっていうところに踏み込んだのが新しすぎるよね。
あれは、ちょっとびっくりしたね。
楽しい。
うおーと思ってさ。
いや、だからこれ、ゲームで言ったら、ゲーム作った人が何考えてこの面作ったんだっていう、
話を、
同じだから、そう、俺もだからチャンピオンシップロードランナーとかソロモンの鍵やってた時思い出して、ああ、そっか、これ、ああ、これやらしたいのか、みたいな。
そうですよね。こうジャンプさせるためにはとかですよね。
そうそう。だからこのホールどうやって攻略するか以前に、やっぱその、うん、あ、このホール作った人こう思ってんだ、みたいなね、うん。こうやらせたいんだ、みたいなのを読み取るっていうのも、だから、元プロの意外がと、
はい、
何にも考えてないトンボが いるっていうこのコンビだからこそ表現できる部分。いやー、すいません。やっぱおじさんが熱くなっちゃいますね、これね。
いや、
うそうね、
いや見たら思いました。あれ、おじさんのためですよ、あれ。
うん、
なんか、伊集院さんとかもめちゃめちゃハマって気になったりするで。
いや、でも基本は若い子にゴルフもっとやってもらいたいだよ。
そうだね。
いや、絶対あれ、おじさんたちも乗ったらしいですよ。
入り口は、ね。
離島で星を見て綺麗とか。
だってゴルフはだっておじさんのスポーツってなってんのがまずいって業界は思ってんだから。
うん。でもまあ女子プロレスもこれね、女子プロゴルファーも、うん、優勝しましたもんね、ついさっきもね。
う
ん、
そうそう。
すごいな、全然言いますけどね、人口。もっと増やしたいですかね。
いや、そうでしょう。いや、まあ、ね、だってゴルフもお金かかるからね。
そうか。
多分そこですよ。だって練習って、だってコースに出るってあれいくらかかるよ。って話、うん、あの荷物をだから中学生高校生の男の子女の子があれ持って歩けるの電車乗れるのってなったら、うん、もう重さ的に無理なんで、じゃあ車で行くしかないじゃんなるわけ。その車は、はい、って話だよ。
うんうんうん。
あとはですね、そうまあ4月クールは本当僕ら多いトンボ1位にしてしまったのはこれいいことなんだろうかと思ってましたけど、やっぱ面白すぎましたね、あのアニメ
はね。面白かった
です。いやめっちゃ面白いです。
うん。
まあ、キーガ君また見てください。
はい。もう2期も今から楽しみですもん。
楽しみ
ですよ。めちゃくちゃ
楽しみ。
秋ですもんね。もうすぐですよ。
あと、イガイガがどこ行ってしまうのかっていう。
いや、なんか、
そうだよね、
楽しみ、楽しみ、イガイガ。
完全にだから、あの、なんだ、コーチに当たる人が変わるのか、イガイガがどうやって いるのかいないのかだよね。
うわ、楽しみ。
なんだろうな、その、バーディーウィングとか、プロゴルファー猿ほどバカじゃないんだけど、
うんうんうん、
まあでも、バカなんだよね。基本バカゴルフ路線なんだけど、
はい。
あ、多分、やってる人が見ると、ほほーっていう部分結構あると思うんだよね。そこがなんか、途中から何言ってるか全然わかんなくなるのが、すげえ面白いんだよね。
そうですよ。あ、楽しみだ。
あ、これ声優さんの MC 問題についてまだいただいておりました。
ありがとうございます。
とにかくメールを送りますのコーナーということでね。メール少ねえぞってやっぱぼやくとこうやってメール送ってくる人はありがたいことに。
優しい、ありがとうございます。
なんかメール送るハードルが高いって言う人たちいるんですけど、
はい。
たかがポッドキャストですから、どんどん送った方がいいですよっていうことなんですよね。ロココ記者よりいただいております。
ありがとうございます。
熱持ちクルーの皆様ごきげんよう。
ごきげんよう。
596回、声優さんの MC 問題について、キャラになりきってトークしてほしいかどうかというお題を私も考えてみましたが、キャラとしてのライブ中の MC を見たことがないことに気づいたので語れることがありませんでした。去年見まくったムビナナの MC、これは、アイドリッシュセブンの映画版のことをムビナナって言うんですけれども、MC は最高でしたが、あれはアイドリッシュセブンご本人たちのライブだから MC もご本人たちでした。ちょっと話はずれますが、アイナナキャスト16人による西武ドームでのライブは何度見てもキャストが途中からキャラに見えてきます。この現象がすっごい面白いです。公式が YouTube に上げている動画なので MC はカットされているのが残念です。円盤買って確認してみようかな。姿形は全く別物なのに、そのキャラに見えてくるというのは、要するに歌って踊りながら演技をしているということだし。アイドルというものを背負って照れずに引き受けてステージングしているところに感心してしまいます。
うんうん、
はっ、またもアイナナを褒める回になってしまった。またお便りします。ということで、ロココ記者ありがとうございます。
ありがとうございます。
ここまで来ると、人形浄瑠璃みたいな話になってきますからね。
まあ、そうなんですね。まあ、そう見えるってことですか。
そうだね。もう一続いたら、かさぶた記者からいただいております。
ありがとうございます。
第595回の配信で、関口ジョニーズさんが、乙女ゲームで付き合えたら興味がなくなるとの発言は私も同意です。付き合えたキャラクターとは興味がなくなる。今年3月に PS5 とパソコンで遊べる、ライズ・オブ・ローニンという、幕末オープンワールドアクションゲームが発売されました。
はい。
知ってる？
知ってます？持ってませんけど。
舞台は横浜、京都、江戸でペリーが来航する時代から始まります、うん、主人公は隠し刀の設定で男性女性どちらでも選択可能で坂本龍馬やペリーや、草加玄馬、沖田総司、高杉晋作、桂篤姫など合計で13人同時に付き合うことができるのですが、付き合った途端に束縛されたり、彼氏や彼女が他にたくさんいることがなぜかバレてちょっとめんどくさいです。基本的には横浜の英国領事館を焼き打ちしたり、史実に基づいたストーリーなのですが、いい退路を切ったり切られなかったり、坂本龍馬を生かしたり、史実とは違うストーリーを選択し楽しむゲームです。なので恋愛要素はあくまでもおまけ程度なのですが、相手が何を好きかを会話から推測して贈り物をし、喜ばせて付き合えた時はよしと思うのが一気にさ思うのですが一気に冷めます。私自身は女性で、男性に生まれてこんな振る舞いをしていたらいろいろややこしいことになっていただろうなと思います。ちなみにペリーは全く嫉妬してこないし、別れ話にもあっさり応じるいいやつです。ネットでどなたかがペリーにとっては現地妻みたいな立ち位置だと書かれていたのを読んで、なるほどなと納得しました。令和の実生活でやれば完全にアウトな13股もゲームなら楽しいです。ちなみに篤姫は猫好きで嫉妬もしないしいい女です。もし比嘉さんも遊んでいたら感想を聞かせていただきたいです。ゲーム内ではいい関係になることを肥沃のちぎりと呼んでいるのですが、その場面だけを YouTube にアップされているのでよかったらご覧ください。
肥沃のちぎり、へえ、う
ん。アニメはほとんど見ないのですが、これからも配信楽しみにしていますということで、かさぶたさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうござい
ました。草加玄水でしたね。はい、ありがとうございます。こんなゲームあるんだ。
そうなんですよ。めちゃめちゃ綺麗ですよ、ゲーム。
この手のやつって、
はい、
どこまでできるの？ PS5
はい。
まあだから、
ですね、
エッチはないんだね。
そうですね。今、 PS が一番厳しいらしいんですよね。
なるほど。
スイッチの方が、ニンテンドの方がちょっとだけ緩いみたいな感じなんですよね。
今、エロゲーってどこでできんの？
あ、だから僕はエロゲーは全然。
あ、だからこれは
もともと実は意外にやってないんですよね。でも、DMM っていうか、ファンザで、DMM ゲームスってあるんですよ、うん。あそこが一番充実してるっていうのは聞きましたね。
へぇー。
それこそ、ポリゴンで、
はいはい、
超絶可愛い女の子たちと、
うん、
を、もう、めちゃくちゃにできるっていう。
急に語彙が。
もう
急に語彙が。
いや、いろいろ今言葉やんで、
まあ、そうだよな、そうだよな。
ちょっと興味湧いてきたな、それ。
しかも良くないんですけども、コンシューマーゲームと違って、うん、パソコンっていうのはパッチっていう、要は改造できるんですね。はいはい、
うん。
無修正にもしちゃう人も悪い人もいるらしいんですけど。
マジで？
なるほど。
世界中の人たちが力を合わせて抜かしにかかるんですよね。だから、容易に抜かされてしまうみたいな感じとか。
なるほど。え、無修正にしたところで元の絵って描かれてる？
こう、だから、そうそうそう。それは元のそれを、パッチで全部ゲームなんかもそうなんですけど、ロールペイングなんかも、
うん、
顔面をクリエイトできるんですけど、うん、あんまり美人にならないんですよ。
うん、
それを有志が、そのパッチってやつを当てることによって、ゲームでは出てこない超絶、イケメンとか美少女とか美人にできるっていうのがあるので、容易にできるんですよ、
うん。
バイオハザードなんかでも、悪い海外の人が、
うん、
ジルたちを裸にしちゃったりとかする。
悪い
裸で洋館を歩き回るっていう、どっちが怖いんだみたいな。
しょうもない。
そういうことが、できちゃうんですよ、パソコンって。だから、いいのか悪いのかではあるんですけど。
なるほど。ありがとうございます。
とんでもございません。
さすが、蛇の道は蛇です
ね。言わないでくださいよ。
花丸記者から短いメールいただきました。
はい。
ワンダフルプリキュアのエンディングが新しくなりました。
そうよ。
夏ですね。以上です。
おー。
風物詩ですよ。
やっぱ、この、タイミングなんで、もうエンディングが変わると夏だなっていう感じなんですね。
7月来たなって感じがしますね。毎年、うん。うん。来週は水着会ですんでね。プリキュア。いや、時代も変わったりすま、本当にも
う。やっぱ水着会は、やっぱ、必ずある、はい。
必ずありますね。今は毎年
も。あ、もう今あるんだ。
あるんですけど、水着がでも、男性向けじゃないので、
はい、
全く嫌らしさはないです。
うん。
ただ僕らは、よかった、水着があるなっていうところで安心するわけですね。
よかったって思うんだ。
ないとやっぱり何かしらその、圧力がかかったのかなと思ってしまいます
ね。
ああ
。そうなんですよ。オグナ記者よりいただいております。
はい。
オグナさん久しぶりですね。最近オタ活ですが、聖地巡礼を兼ねた小旅行を楽しんでおります。
お
私は584回に出演された、玉井達也先生、あ、これ僕の大学の同僚の先生なんですけども、うん、
はい、
まあ、ライトノベルというかね、最近の小説についてちょっとお話しいただいて、まあ、本屋大賞を受賞した、結果的にはその本の紹介していただいたんですが、
ほうほうほう、
ご出身の地ということで、これは愛媛県松山市かな、に住んでおります。例えば、
うん、
今度アニメ化される頑張っていきましょうをはじめ、スズメの戸締まり、青足などのモデルになったであろう場所の小旅行を楽しんでおります。四国だね。そこにはアニメを使った町おこしのようなものはありませんが、ああ、ここがあのキャラが動いてた場所か、と想像と考察をかき立てながら原風景やその地の食べ物を楽しんでおります。大船記者、小説を書くと宣言しましたが、しばらくはそういった小旅行と馬娘で運動の楽しさに目覚めてしまったので、そちらに専念したいと思います。夏の暑い時期ですが、皆様もご自愛ください。ということで、大船記者、ありがとうございます。
ありがとうございます。
頑張っていきましょうよ。アニメ化されるんだよね。
すごいですね。
田中玲奈よかったなぁ、あの頃の。
これ何年ぐらいだったっけ
?98 年とか。
でも98年か。
うん。
そうですね。
なっちゃんとか言われ始めたぐらいの時だよね。
そうですね。広末の次に田中玲奈でしたよね。
そうだよね。
いわゆるドコモのキャラクターというか。
で、あそこでさ、
はい。
部活帰りに食べるうどん屋さんがあるのよ。
はい。
松山の。
はい、はい。
で、なんか向こうは、その、ちょっとしたちっちゃい鍋にうどんっていうのがファーストフードなんだよ、ね。
はい、
は
い。はい。
それがめちゃくちゃうまそうですわ。
うん。
松山行った時、そこの店探してわざわざ行ったもんね。
あ、そうです。
へぇ、
美味しかった？
めちゃめちゃうまかった。
おー、そうなんですね。
続いて、マットウィザードさんからいただきました。
ありがとうございます。
ですね、前回のちょっと長いメール特集で、ハッピーエンドが好きっていう人からメールがあったんですよ。
はい。
はい、はい。
で、ハッピーエンドじゃなきゃ嫌みたいなね。
うん。
そういうメールがあって、
うん、
うん、うん。
で、ちょっとそれに対して、バッドエンド中からの反応ですということで、いただきました。熱量と文字数596回、ちょっと長いメール特集13の配信で、編集長からバッドエンド中側のリアクションが欲しいとあったのでメールを送ります。私はバッドエンドの話も好きなのですが、それ以上にひどい結末が確定しており、決して避けることができないと作中で明らかになっている作品の、その結末に至るまでの過程が大好物です。私にこのような性癖を植え付けたのは、ベルセルクの黄金時代編と、
うわ、
うん、ガレーゼロです。
ああ、ガレーみたい。
どちらの作、ガレーはさ、1話でほとんど死ぬっていう。
びっくりした。
なかったの。エンディング超かっこよかったけどね、俺すげえ好きだったけど、うん。どちらの作品もかつて仲間であった存在が主人公を裏切りラスボスになるという結末が最初に示され、それから過去に戻り、闇落ちする前の仲間と主人公が出会い、親しくなり、そして主人公が自分の居場所をようやく見つけるものの、それを壊されてしまうまでが丁寧に描かれています。敵となることが明かされないまま話が進み、最後になって裏切るというどんでん返しが起こるのではなく、最初からそれが分かっているからこそ、そこに至るまでに主人公が一つ一つ積み重ねていくものや、日常の何気ない一コマがより一層貴重でかけがえのないものに見え、感情を揺さぶられます。先の展開をネタバレしてから見ればいいのでは？2週目以降も見ればいいのでは？という意見もあるかもしれませんが、作者の望まない形で先の展開を知りたくはないですし、うん、初めて見た1週目というのは2週目以降とはまた別の特別なものだと思っています。蒸気以外の作品だと僕らのでロボットを動かすための使い捨ての電池として選ばれた少年少女たち、ガンスリンガーガールで無理な薬物投与、洗脳と擬態化手術を施された少女たちについても、避けることのできない近い未来の確実な死が迫るからこそ、その生き様がより印象的で心に刺さりました。バッドエンドという結末より、そこに至るまでの過程が好みというのは若干趣旨と違うかもしれませんが、こういう思考もあるということを伝えたいと思いメールしました。マットウィザード記者、ありがとうございます。そうね、確かに挙げられた作品見るとそうか、うん、ベルセルク、ガレー、僕らの、うん、ガンスリンガーガール、全部素晴らしい作品ですよね。
そうですね。
まあ話の冒頭からしてハッピーで終わるっていう空気感はないけどな。
うん。
うん。
あとそれで言うと、だゴルゴ13はゴルゴ13が勝つっていうことがもう分かってる状態で見るじゃん。
うん、
あ、だから、あ、こいつ殺されるのかっていう。
うん、
そういう感じでも見るしね、
うん。
どっちがいいんだろう。でも、まあ、どうなんだろう。さっきやった、まあ、マドラックスとかね。
ああ、
うん。まあ、あの辺のやつとかも、どっちが勝つって分かってて敵側に感情移入させるみたいなのは、一応バッドエンドと言っていいのかな。
どうなのかな。
比嘉くん、ハッピーエンドとバッドエンドってなんか、あるこだわり。
ああ、ありますね。バッドエンドって分かってたらやっぱ見ないんですけど、見始めたらもうダメなんて見ちゃうんですよ。だから、ベルセルクも僕、追ってますし、ずっと。で、まあ、さっきのトラベジウムなんかもそうですし、
うん。
だから、やっぱダメだ、そうですね。もう面白いと思っちゃったらもう分かっても見ちゃうんですけど、辛いですね、見てて。
そうだよね。
ええー。
いや、だからそういう意味では、その、新劇場版のエヴァンゲリオンって知ってるようで知らないものを見せられる、あの感覚って何とも言えない感じだよね。
あ、確かに。ほんと確かにですね。
え、これ4、え、これ起動実験アスカが乗るのみたいなね。
いや、知ったことアスカし、ですね。
よかった、眼帯してて、みたいな。 国さんあるこだわり、こだわりというかどっちが好みみたいな。
いや、僕は、その、そうなんだろうな。だから、ハッピーエンドって言うとさ、そのアニメとかよりも前にやっぱハリウッド映画ではよく言われてて。
うん。
で、あれはだから死者をかけて、やっぱ評判悪いんで、極端に言うと、主人公は助かる。っていうことなんだよ。
うん。うんうんうん、
でも、だからこれで死んじゃうと、バッドだ、バッドだって言って、まあ、評判が悪いっていうんで、ケツを、書き換える、取り直すとかっていうのを聞いてたから、うん、そういう意味では、それはね、感情移入したキャラクターには幸せになってもらいたいって思うけど、
うんうん、
それはだから物語として、だから言うと、いやだから話の大きい流れとしては多分これハッピーエンドなんだよ。うん、でも俺が思っていたその主人公の子は、こんな境遇になったけど、これハッピーなのってなると、だから幸せのベクトルってどっち、どっちにカメラ振るのって話になっちゃうじゃん。
うん、
今だから二つに振ると、いや、どちらかが必ずこれは辛い思いはしちゃうんだよ。でもこれ本人は辛いって思ってないよ。彼女が選んだから。うん、彼が選んだから、
うん。
これってある種自由なわけじゃん。
うん、
自由を取って彼はとかこれを選択したんだからってなると、いや、全然バッドエンドなんだけど、ハッピーエンドかもしれないとか思うと、
そうね、
なんとも言えないところだけど、
確かにな、
そういうものもだから、私は好きなので、必ずだから主人公、いや、極端、ちょっと言い方が違うかもしれないけど、生き残ってほしいとも思ってないし、
うん、
っていう話になっちゃう。だそれは物語によるっていう、うん、まあ、曖昧な言い方になっちゃうけどね。
うん。うん、
皆さん、あれ見ました？ルックバック。
いや、見ましたよ。
見ました？
僕は見てないです。
特集しようかな。ルックバックは知ってます？
いや、聞いたことない。
チェーンソーマン書いた藤本たつき先生の単行本の、はいはい、を60分の劇場アニメ化した作品なんですよね。
はい、
で、
うん、
これはまあ、言ってしまえば、京都アニメーションの例の事件っていうものも、う
ん、はいはいはい、あれか。
はい。
はい。
はい。てるやつなんですよね。で、この藤本たつき先生が今僕が働いてる大学の卒業生なんで、
そうなんですか。
ほぼ僕が今働いてる大学が出てくるんですよね。いつもの風景みたいな。
うわわわわわわわ。聖地。
そうなんだよね。
いや、単行本はもちろん買って読んでね。衝撃があるんですけど、
うん、
評判すごく今いいんですよ。めちゃめちゃいいんですよ。
うん、あれでも比嘉くんきついんじゃない？
そうなんですよ。まあ、単行本でも胸が本当にギャーってなったやつを、
うん、
ねえ、あれを僕耐えられるのかって皆さんに聞きたかったんですけど、
うん、
はい、じゃあやめとく
か。見た方がいいです。見た方がいいです。
あ、60分ですもんね。
うん。うん、いや、だからね、ちょっとね、今、ルックバック特集をするか、
はい。
ね、UFO の3期に対するメールがすごい来てるんで、
ああ、
はいはいはい。
UFO3 期特集をやろうかなとも思ってる。
はいはいはい、
はい。
国さん、UFO3 期、なんか、思うとこあります？いろいろ。
いや、思うところっていうのはそんなにだからないね。2期始まった時には、ああ、まあ、ちょっと面白いなっては思いましたけど。
うん。まあまあ。
だからもう普通の青春ものですから。
そうですよね。
まあ、だから最終回見たときに、なんて安定的なって思いましたけど。
いや、だからね、やっぱこれも、その主人公の大前久美子っていうね、
うん、
女の子が、
うん、
3年生になって部長になるんだよ。
うん。
それで、その、久美子が最後オーディションやるんだけど、
はい。
部長でね。
はい。
落とされてしまうんだよね。
ああ。
で、これに対してプギャーって言ってる人と、
はい、
いや、リアルって言ってる人と、結構分かれんだよね。
はい、うん。
でも、やっぱその、作品の出来自体はもう、さすが、もう、京都アニメーション、ご立派っていう。
本当。
はい、はい。
ありがとうございますっていう。作品なので、もう文句が言えないわけよ。
はいはいはい。
ああ、まあそうなっちゃうよね。
そう。
好みってことでしょ、だから物語の作り方として。
まあまあまあまあ。
そこだよね、だって。
はい。なので。
だってリアルじゃんって終わっちゃうからね。
本当にこの件に関しては、まあいろいろな人がいろいろ言いたいとは思うんですけども、まあ UFO3 期特集ちょっとね、やろうかなと思って、もし、まだメール送りたいなっていう人は送ってきてください。
聞いてくれという思いを。
そうですね。はい。といっ った感じにしときましょうかね。あ、花丸記者よりいただいたの最後。
はい、
読みましょうかね。
はい。
久しぶりにテレビアニメワンクールリアルタイムで最終話まで視聴することができました、話、できたという話というメールいただきました。
はい。
皆様ごきげんよう。
ごきげんよう。
今期久しぶりにリアルタイムでテレビアニメワンクール最終話まで見ることができました。
お
といっても Amazon プライムでの視聴なので厳密にはリアルタイムではありませんが、私の普段のアニメ視聴は大体気になった作品を1から3話くらい見てしばらく放置し、クールが終わり話題が過ぎ去った頃合いに気が向いたらまとめてみるというパターンが多いため、放送時期に最後まで見るのは本当に久しぶりです。ちゃんとリアルタイムで終えているのは見ることが習慣づいているプリキュアシリーズくらいです。
うん、僕も
で、そのアニメは何かというとレベル2からチートだった元勇者候補のまったり異世界ライフです。
へ
ー、なぜこの作品を最後まで見続けることができたのか、理由を簡単にまとめると2つあります。一つ目はいろいろとちょうど良かったことだと思います。ヒロインを筆頭にキャラクターが程よく可愛い。キャラの掛け合いやギャグもくすりと笑えるくらいのちょうど良さ。あと意外とというのは若干失礼かもしれないが、人物や世界観がちゃんと描写されていて、細かな配慮も程よく行き届いてる。何より主人公が善人なので安心して見れると、アニメを見続けてもそこまで疲れないという点でちょうど良かったというのが一つ。二つ目はオープニングがめっちゃ可愛いです。どんなオープニング映像なのかというと、本作のメインヒロインであるフェンリースが主人公である旦那様が好きすぎて、お耳がピコピコして尻をブンブン振ってしまうと歌いながら、お耳がピコピコさせ尻をブンブン振りながら可愛らしく踊るという内容。決して作画枚数が多いとか、めちゃくちゃ書き込んでいるとか、そういうわけではないですが、めっちゃ可愛くて癒されます。このオープニングを見ただけで1週間の疲れが吹き飛びます。レベル2からチートだった元勇者候補のまったり異世界ライフ、とてもいいアニメでした。ということで、花丸記者ありがとうございます。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
そう。こういうのを熱文字的には拾っていくから。
そうね。
いいですね。
あの、歴史的に絶対、こう、あの、振り返られない。
その辺な
アニメですから、ね。
世界も燃えたらな。
そうそうそう。
このでも、釘宮さんと日野さんですからね。
これ結構豪華だったよね。
もう昔からアニメ見てる人たちには。
ありがとうっていう。
これ狙ってるキャストでしょ、これ。
そうだよね。という、メールもいただきました。まあね、夏ですけれども、また7月も新番組始まってるんで、また近々国井さんとはね、あの、新番組全部見てみた件で、ね、お会いするかと思います。
今回も多いですもんね。いっぱいありますよ。ね、はい。
というわけで、何かお知らせございますでしょうか、東藩。ありますか？
あの、真夜中パンチ見てます。まだ1話ですけど。
見たよ。
パリピ孔明のスタッフさんと聞いたので、あれは多分最後まで見ると思いますんで、よろしくお願いします。
あ、比嘉くんが見てるってことね。
はい。見てるだけです。
あ、そうか。
あとは144分の1、は
い。やってますね、YouTube の方。よろしくお願いします。
国さんは？
あ、僕は大丈夫です。
はい、ありがとうございます。はい、じゃあ、すべてのメールの宛先は、netmoji@gmail.com、netmoji@gmail.com はです。まあ本当にね、とにかくメール送りますのコーナーでいいんでね、あの、2、3行でも構いませんので、はい、とにかくメールをいただければと思います。感想やアニメの話、何でもいいです。オタク話、こんなライブ行ってきた、この声優さんが好きです。何でもいいです。皆さんからのメールをお待ちしております。
お待ちしてます。
以上でございます。お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
お疲れ様。
東京大井町の II パソコン。お問い合わせは090-1038-8957。お電話お待ちしております。
地方 CM みたいな。
Cheers.